はい、皆さん、ドイラジは映画凡人が集うしラジオ、その名もドイラジへようこそ。お相手は私、好きな動物といえばキャット、猫、猫キャットなこたつと
あ、そうやって喋るの。クローズ、カラス、カラスのおまけと
やりにく、なんだっけ、ペンギンのマリと、
オオカミのハタと
ウルフ、
あ、言ったなフクロウ、ワシタカ、猛禽類が好きです。チャムレイと
動物全部大好きなタンタンです。
オールアニマルズ、
ね、この番組は映画についてほど詳しくなく、でも人並み以上に映画を愛しないよりも映画なしでは生きられない体になってしまった通称映画凡人たちが集まって、全くもって身のない話を好き勝手にお届けする映画数派型トークバラエティ番組です。イエーイ
イエイ
イエイ。
とっても普通に読みましたけどもね。さあ、6月1日になりました。
本当だ。
お先にね、言っときますとね、クラウドファンディング目標額達成しました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
改めてね、別の音源でね、感謝をお伝えするね、今回はちょっと短めにラインナップ紹介しますまずミニお題トーク、はい、二度と見たくない映画、そしてですね、急ぎ映画館ではアメリカンアニマルズ、ね、アメリカの動物みたいな感じですさあ、楽しそうだな。それでは参りましょう第114回ドイラジスタート。はい、というわけで、先ほどもお伝えしましたが、ドイラジクラウドファンディング見事目標額達成いたしました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
これはね、本当にありがとうございますなんですよ、
うん、
本当に無価値な雑談を流していると思っていたものに価値をつけてくれてるわけですから、
うん、あ、そっか、うん、
そうなんですよ。
ありがたい、
ありがたい、
本当にありがとうございます。で、しかも目標額よりちょっと超えて、ちょっとじゃないですね、
うん、
だいぶ超えてですね、
150% だもんね、
はい、
あ、なんか逆に大丈夫なのかな。
大丈夫、皆さんお金大丈夫ですか
心配
生活苦しくなってますね、大丈夫ですか。で、さらにね、超えたんで、僕ら今回ですね、ポッドキャストのですね、配信するにあたって、ちょっとプレミアム会員的なのに僕ら入りまして、
うん、
音質が向上してると思うんです、今回から。
あ、そうなの。
はい、してるし、上げられるファイルも大きいのできるようになったんで、うん、今回からですね、編集ちょっと適当にして長めに流すことも可能になりましたんで。
おー、あー、今まで削り削れてないやつが、
頑張って1時間以内にしようとかやってたのを、
うんうん、
別にいっか編集っていう感じで
いやー、そこは1時間ぐらいにした方がいい
じゃないか長くすることも可能になったと。
おー、
ということで、これは嬉しい。
こたつの手抜きが増える的な。
いや、それはもうありがたい、ありがたい、ね、
そうですか、
うん、何回も何回も聞き直してまだ削れるかな、このこのっていう、このを削る、
このを削る、ね、
そういう細かい、
やってたと今まで
大変でしたから、そういうのね、本当にありがとうございますというこの思いをね、また別のね、配信で改めてね、こんなものに使わせていただきますよという、
うん、
うん、
感謝の配信もね、させていただきますんで、
うんうん、
今回は音質を向上しましたよということをお伝えします。ということで、これからもドイラジよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
お願いします。
さあ、じゃあ最初のコーナーいきましょう。ミニお題トーク。
このコーナーは映画にまつわるお題をもとに、映画凡人たちが自由気ままにトークを繰り広げていく極めて不毛なダバなし垂れ流しコーナーです。
はい、ということで、音質が改善された一発目のミニお題トークは二度と見たくない映画ということですね。二度と見たくない映画あると思いますよ。そして、これもたくさんリスナーの方からいただきましたメール、ありがとうございます。
ありがとうございます。
ご紹介させていただきます。ラジオネーム長さん。去年公開されたヘレディタリー継承と小松菜奈と役所広司が出演している渇き、2作品に共通している二度と見たくない理由は、とにかく不気味、見終わった後とにかく気分が悪くなりました、もう見たくありません。あと、もう一つ、パラサイトイブ、小学生ぐらいの時にテレビでやっていてトラウマになった作品、思い出すだけで気分が悪くなります。この作品も二度と見たくありません。ラジオネーム志村コンさん。とにかく二度と見たくない映画があります。それは平野克之監督作のドキュメンタリー映画、監督失格です。2005年に亡くなったAV 女優林由美香と一時期不倫関係にあった平野克之、彼女の死を受け入れられずにいた平野監督を見かねた旧友の庵野秀明が、いい加減前に進めと作らせた映画だそうです。しかし、受け入れられないのも仕方ないですよ。林由美香の変死体の第一発見者が実は平野監督だったんですから。そして、その発見時、彼はカメラを回していました。 死体そのものは映りません。しかし玄関前の廊下に無造作に置かれたカメラは完璧なアングルで、発見時の平野監督、そして鍵を持ってきてもらった林由美香の母親が泣き叫ぶ姿を記録しています。僕にとってこんなにきつい映画体験は初めてで、この一連のシーンが終わった後シートの肘掛けを力いっぱい掴んでいたことに気づきました。最終的に彼女の死を乗り越えられないままこの映画は割と無理やり終わるというところも含めて、ただただ辛い気持ちを抱えたまま劇場後にしました。今思い出しても辛い気分になる二度と見たくない映画です。これはね、聞いてるだけでね、一度も見たくない感じになってきました今ね。ラジオネームさはるさん、二度と見たくない映画は森田芳光監督作の模倣犯です。原作者である宮部みゆきが映画の出来に満足せず試写会の途中で退席してしまったという都市伝説がある本作。私は原作が好きだったので期待してみたら何もかもひどく、鑑賞後は唯一良かった津田寛治を除く全社&関係者を全員一列に並べて一人一人顔面パンチしたくなりました。もう役者のせいなのかな、
なかなかだ、
ね、ラジオネーム老外さん、国民の創生、1915年のとても古い映画ですが、映像学科の授業で見た人もいるかと思います。教材になるだけあって映画の出来は100年前なのに、あ、もうそうか、うーん、今も使われる手法が多く参考になりますが、劇中南北戦争後に解放された黒人が議場を荒らしたり女子供に襲いかかったりと、これといった根拠もなくアメリカを乗っ取ろうとする黒人による乱暴狼藉の数々、とどめは正義のために立ち上がる白馬の騎士として描かれる KKK クークラックスクランによる完全懲悪ストーリー、見ていて虫唾が走りました。最近何十年も抱いていたこの不快感もブラッククランズマンを見て痛快に吹き飛ばしてくれました。それ以来劇中に流れていた黒いジャガーのテーマ曲をスマホに入れ、満員電車の中で元気を出したいときはお世話になっています。ラジオネームマミヤさん、皆さんドイラジワ
ー、ドイラジワ
ー、西川貴教、井上和歌の2人ともほぼ初なダブル主演、そんなんあったんですか。2008年、田中誠監督、コラソンでメロンです。なんだこれ。エピックレコードのシネマムジカというプロジェクトの第5弾と銘打たれた作品でした。ちなみにこのシネマムジカとはシングル楽曲のリリースをシンクロさせ、映画から音楽、音楽から映画のプロモーションという新しい形のエンターテイメントビジネスを展開。西川貴教演じるひも男と井上和歌演じるリストラされた元 OL の仲良しな日常を描いたユーモラスなラブストーリーなんですが、鳥肌実が出ていたりちょっとシュールだったり、エロくない無駄なエロシーンがあったりするのはさておいて、上映が終わった瞬間に天井を仰いでしまったほどとにかく普通につまらない。私含め大抵の観客は西尾田かっこ西川貴教ファンなので当然彼が目当てですが、前編通して西川さんが見られればいいと思われてるなが漂っており、特に人物描写や情景説明がざる、あらすじも役名もファンクラブ解放でたくさん事前に特集してたので知っていましたが、そういえば役名ってストーリーの中に出てきてないと気づいた時の脚本に対する絶望感たるや、確かに分からなくてもいい部分でしたが、どうせ知ってる前提で話作ってんだなと思わされてしまったことに、ファンだからって何でも許すと思うなよが一番の感想です。そもそもシングル楽曲とシンクロと歌っておきながら主題歌を全然覚えていない、シンクロしてた記憶もゼロ、ゼロって感じですね。歌ってるのは西川さんですらない。
それは覚えてないな、
ちなみに当時女子高生バンドのスキャンダルでした。
ああそうなんだ、
同じくもう見たいと思ってない西川貴教出演作品ギャラクシーカイドウは歌だけは評価ポイントだったのに、皆さんも見る機会があったら全くおすすめできませんのでぜひ見てみてください。まだムキムキではない西川さんが見られますと、否定的な内容で終わるのも嫌な感じなので、112回配信の中でおっしゃっていた同じ楽曲仕様の理想の2本立てでも、あ、また別の企画が始まりました。デッドプール2とバトルシップの2本立て、 X フォースの面々が空からダイブする時の音楽、バトルシップの後半戦闘シーンの曲ですよね、教えてタンタンさんということでね。皆さんからメールいただきましたありがとうございます。
ありがとうございます。
教えてタンタンさん。
いやちょっと覚えてないけど、でも確かになんかデッドプール2見てて、なんか一箇所確かにわーって思ったシーンはあった気がするんで、
また ACDC とかじゃなくて、
そういうことかな、
後半あれ
覚えてどっちもなんか覚えてないんだけど、
すみません、ただ覚えてないけど今回理想の2本立てじゃないんでいいですかね、二度と見たくない映画のお話ししましょう。
今度検討します。
さあ皆さんどうですか？
いや、あの長さんが最初に挙げてくださってた、はい、あのヘレディタリー
検証、
私も見たんですけど、はいはい、すごくあのホラーとしては良かったなって個人的に思ってるんですけど、まあでも正直やっぱ2回は見たくない映画だなって思いますね。
そうだね、
結構序盤シーンが私嫌なので、もう見たくないですね。
それはことが起きる時までですか？
ことが起きた時ですね。
あれは
起きた時とその後の惨状ですね。
見たくないね。
ないですね。
本当に、
もうそれが模型化されてても嫌ですからね。
嫌ですね、
結構評判が良かったから、
でしたね。
作りは面白いと思います。見せ方も面白いと思います、ただ見たくない映像は多いなって思うのと、そうですね、もう疲れるし見たくないなみたいな。
そうそう、疲れるんですよ、体力がいる、体力がいる映画って基本的にやっぱり二度と見たくない映画になりがちなんですよね。ダンサーイザダークとかもそうだけど、体力めっちゃ使うじゃん。
私が止められてるやつドイラジストップをかけられてる映画、
もうドクタードイラジがストップしてるっていうのもありますからね。おまけさんね、志村コンさんが挙げてくださってる監督失格、は
い、もう言っちゃいますかそれ。
これねお話ししてる時にずっとね、なんか首をくつらそうにかしげたりうなずいたりしてましたけども、
はい、
ご覧になってるんですか？
あ、ご覧になりました、
自分に
二度と見たくないですね。
二度と見たくない。
これマジモンなんで、
マジモン
だからそう、メールで書いてあった通りで、家行ったら林美香さんが死んでて、
これは何、その前々から病気があったとかそういうことではなく、
変死体だから
突然死
かな、多分連絡取れなかったからとかなのかな、だからなのかな、あんま覚えてないですけど、多分平野克之監督がまあもともと AV とかもやってて、自分の日常とかをドキュメンタリー的に撮ったりする人たちだと思うんで、なんかある時はいつでもカメラを持っていて、いつでも回したりとか、でもともとその林美香さんとのその不倫関係とかの、
それも撮ってた、
家庭のなんか旅行ものの AV みたいな撮ってたりとかしてんですよね。だから本当に自分のそういうなんかセルフドキュメンタリーっていうか、そういうものの延長ですごい作品撮ってる人みたいなことなんで、多分ずっと思ってて、多分回すのが自然みたいな感じなんですよね、きっとね、こういう人たちって。だから撮れちゃったってやつなんですけど、
当然だからこういう結末にしようと思って作った映画とかではなくて、
もちろんないし、こういう映画撮るっていう前提でも多分特になく撮ってて、そう、確かね、なんか一回なんかおかしいなと思って、とりあえず玄関の廊下に一回とりあえずカメラを置いて、でそっからなんか玄関の廊下ずっと見えるんですよ、で奥に奥行きあって、で奥行き の最後のところの左に多分部屋があって、多分その中で死んでるんですけど、姿は映んないんだけども、反応とかがリアルな反応とリアルな空気感が異常すぎて、なんかもう吐きそうになるっていうか、見てるこっちもっていうような感じで、で多分こういうのも撮ってグダグダやっててっていうことがあったから、多分安野さんが一回区切りつけろってことで撮らしたと思うんですけど、
撮らしたっていうのはもう今まで撮ってたのを編集して映画として出しなさいってこと
ですか？そうそうそう、多分この人自体がそう今まで映画をそういうふうに出してるから、これも そういうふうにしようよってことになったんだと思うんですよね。まあでもそれもね、いいのか良かったのか悪かったのかよく分かんないよねっていう。
自分で編集するんですもんね。
もちろん自分で編集します。
いやーしんど、
もちろんしんど、もうほんとしんどいですよ、っていう映画でしたね。だからそのなんか書いてあったっけ、死を乗り越えないまま無理やり終わらすみたいな感じもあるとかって、あるはあるんですけど、まあ、あそこ、そういうふうに止めるし、その無理やり感でやっぱりこう消化しようとしてる感じも見えたりもするけど、
なるほどね、
なかなか
そのやりきれない気持ち面がそのまま映画になってるね。
そう、そこがねすごかったですけどね。まあでもそう考えるといろいろ考えられる映画でもあるなとかも思いますけどね。なんか乗り越えればいいのか乗り越えられなきゃいけないのかとかも思ったりもすることもあるし、
まあそう、
幸せになることが本当に幸せなのかとかも含め、なんかすごい結構なんかえぐく深いところとかが描いてるかもしれないですね。 だからこれ庵野さんのあれだから確かスタジオカラーとして出してるのかな。
マジで。
そうだからエヴァンゲリオンとかと一緒ですよ。
会社でもスタジオカラーの何でも見ますみたいなライトな人がさ
そうそうそう手つけたらやばいみたいなことあるかもしれないですけどね、はい、
怖い。
怖、
うん、
それは二度と見たくない映画だな。ちょっと優勝かもしれないな、これ。
優勝ぐらいのものですけど、これ
ちょっと優勝正解が出た感じ、ね、ありがとうございました。さあ元気出していくと、まあ、実は僕森田芳光監督の模倣犯見てないんですけど、
うん、
評判がこう非常に良くなかったじゃないですか、うんうん、で道夫さんを呼んだ回も、うん、道夫さん自身も、
うん、道夫修介さん
ですね。あ、ごめんなさいね、道夫修介さんね、カラスの親指が、うん、実写化される時に、
うん、
まあ、小説が映画になる時にどういうことになるかっていうので、
うん
うん、ちょっと引き合いに出してたのが模倣犯、
うんうん、
あんなことになっちゃうのもあるしねって、
うんうん、
一言言ってたと思うんですけど、
うんうん、
みんながそう言うんで、
うん、
見るの怖くて見てないんですけど、
う
ん、まあ、僕ら森田芳光監督前回
春、はい、春をね、
見てますから、
うん、
そこまでね、なんかとんでもないことになるのっていう、まあ、なりそうも、
まあ、逆に言ったらなりそうなのかっていう、
なりそうな片鱗も確かにあるんだけど、
そうね、普通の、
違いましたもんね。
そうそう、普通のね、なんかサスペンスミステリー的なのを求めていくと、おやおやっていう表現されるのかっていう、
うん、
うん、
いやでもこのさ、もう出演者関係者をね、はいはい、サハラさんがこう全員一列に並べて一人一人顔面パンチしたくなるっていう、
はい、
もうこれギャングですよねこれ。
まあまあまあ、そうです。まあでもそこは監督さん一人にパンチで
背負わせる、背負わ
せる、やってあげた方が、
もう亡くなってるんでね。
はいはい、
代わりに津田寛治さんだけを逆に一番良かった。
どういう意味。
まあ、
なるほど。
しかも津田寛治さんあれですからね、
あ、
道尾修介さんの、はいはい、原案映画、はい、名前、
そうですね、あの時出てもらった時、そのタイミングでね、はい、発表になったからでね、
ね、
うん、
名前もまあ主演ということでね、津田寛治さん出てるってことで、これ理想の2本立てでいいんじゃないですか。模倣犯と名前、
怒られるぞ。はい、
面白そうかもしれないですね、
は
い
は
い、
俳優つながりでね、
途中で席を立ってもいいように模倣犯を後に持ってくるっていう、
あ、日本立てにするなら、
まあ後味悪いですよそれ。
これもほらジャニーズ映画で特集でやっちゃうっていうのもありですよね。こうなんかスマップが全員出てるやつをこう全部並べてって、人気ヘルパーとかさ、
それでスマップを完結させる、
スマップ、そう、完結させちゃうみたいな、面白いんじゃないですか。うんうんうん、全部に理想の2本立てとかに従う。
あ、じゃあ老外さんの国民の創生なんですけど、はい、うん、これで KKK がまた再燃したっていう話を、うん、町山さんのなんかトークか何かで聞いたことがあって、
あ、
ちょっと興味はあったんですけど、やっぱなんか見るの怖いなっていうのがあって、どうしたもんかなって思ってたら、ブラッククランズマンの中にちょっとだけワンシーンちょっとだけ出てて、なんかそれ見ただけで気持ち悪いなっていうのがすごくて、
そう、まあ、それがね、状況も気持ち悪く描いてるからっていうね、ね、KKK がみんな集会で盛り上がるために見てるっていうね、
演出上もあるんですけど、うん、なんか画面からのなんかエネルギーがすごかったので、うん、だから映画自体はすごい名作って言える、
うん、
そのものなんだろうなっていうのが分かる分、うん、影響力がすごかったんだろうな、
そうですね、だから、あ、その話で言うと、それも町山さんのやつで聞いたかな、ブラッククランズマンのやつで、
はい、
まさに KKK の集会でこうやって盛り上がってるやつ見せて、
うん、
嫌な感じでやるのと、ブラックパンサー党の穏やかな集会っていう、
うん、
それをこうカットバックで交互に見せるみたいな演出をやっていて、よくあるじゃないですか、今普通に映画でいろんな起こってる状況を交互に見せて、
うん、
感情とか高ぶらせたりするっていうやつを、
うん、
それをなんかもうベターにやってるみたいな感じなんだけど、うん、実はこれはなんでやってるかって言ったら、国民の創生でそういうのができたから、わざとその演出を強調してやってるとかっていう、あ、だからブラッククランズマンは結構そういうところでも手法とかの意味でも結構実は攻めてるらしいですね、
だつまり皮肉で、
うん、そう皮肉でやってるっていう、なんかそう、でもパッと見るとベタな気持ちで、
うん、
なんか KKK には感情がムカつくけど、うん、逆サイドは穏やかな感じで、そういう慈しみを持って見れるとかなってるんだけど、それ自体が皮肉になっていると、
うん、なるほど、
確かにね、当時の盛り上がってた人を俯瞰する視点っていう、うん、だから恐ろしいですよね、
うんうん、
まあ、間宮さんのおっしゃっている全く知らない映画
コラソンデメロン、
ね、一度も見ることのない映画ですよね多分ね、これね
今後も
これはあの
カテゴリーとしてお
すすめできませんがぜひ見てくださいってさ
どっち
語義矛盾が半端ないみたいな感じですけど、うん、しかもこのコラソンデメロンのデがなんか DE って書いてあったね、うんうん、すごい何ですかこの感じ、
フランス語っぽいですね、うんう
ん、あ、フランス語っぽいの、
なんか嫌な予感がする
タイトル読む
なんか、うん、俺なんか2000年初期のかっこいいだろ感に感じるっていうか、
そうなんです、
ね、だからもう今古くてかっこ悪い感じ、うんうん、
時代、うんうん、
見るからに事故りそうですからね
でもやっぱファンは事故りそうなのを予感しつつも見ないとなっていう、う
ん、
もう
使命なんでしょうね、
あんて大変、
あんて大変ですね、
まあ、大変ですよ、
だから西川さんのアイドル映画としても成立してないっていうことでしょうね、
だギャラクシー街道は歌だけはもうちゃんとそこは良かったから、うんうん、まだ
逆に言うとそこを見に行ってるわけよね、
そこだけね、前もそこだけ見てくださいってもらいましたもんね、
う
ん、
あ言ってましたね、そうだ、う
ん、だったらそれは正解ですもんね、
う
ん、
それもないっていうのが辛いと、
それはね おすすめしないでいただきたいちょ厳しいですね、
まあ、同じ地獄を味わってくださいっていうのね、
まあでも皆さん今日はねコラソンデメロン、うん、コラソンデメロン、ね、名前だけでも覚えて帰っていただき
たいこういうこのシネマムジカがね音楽と映画のみたいな感じでいくと、うん、このシンクロさせてとか違うやつでは結構あるんですけどね企画が
ね、アイスとアマオトとかもそうですよね、
そうなんだっけムージックラボっていう企画がね、うん、毎年やってて、うんうんうん、映画作家映像作家と音楽あのミュージシャンとかのコラボで、うん短編、まあ、長編もあるんですけどをいろいろ作ってコンペで争うみたいな映画祭みたいなのが毎年あったりするんで、そういう意味ではなんか近そうだけど何か遠そうですね
なんかそうですよね、ムジクラボはまともな映画だなっていう感じはする、まあまあ、一応時期的なのもあるかもしれないけど、
そうそう、ね、まあ、ムジクラボとかだと例えば新人とか の、うん、あの新しい発掘とかでね大和由紀監督とか、うん、そういうのが出てきてますんでね、うん、そういう意味ではあっちの方がなんか
おとぎ話みたいな、
そうそうそう、うん、
だから目指してるとこは間違ってないような、
なんか違う気がしないのにね、
逆に言えばコラソンデレモン、
違う違う、メロンメロン
メロン
メロンメロン
ほら
びっくりしたよ、
コラソンデメロン
メロン、はい、
ね、
メロン、
うん、コラソンデメロンがあったからムジックラボがある、
おマジで、おお可能性はゼロではないみたいな
あの時ああいう企画あったじゃん、あれさちょっともう一回やってみないみたいな、
もうちょっと考えたらいけんじゃねえみたいな、うんうんうん、
反面教師ですね、
うん、そうそうそうそう、西川さんは実は踏み台というか基礎を、ね、
作ったかもしれない、うん、
かもしれないですね、はい、リスナーの皆様メールありがとうございました、
ありがとうございました。
じゃあ皆さんの持ち込みいただいた二度と見たくない映画ご紹介していただいていいですか。
じゃあ私、
はい、
動物好きの私が、うん、二度と見たくない映画は、うん、ジョンウィックですかね。
お
お、一作目、
一作目
最初の、
そうなんか劇場誰も泣いてないのになんか私だけなんかシクシクしてなんか変な人みたいになっちゃった。
いやいやい
やいや、
すごいジョンウィックに共感してるみたいな感じ、うん、ね、そうそう、
でもジョン・ウィックはずっとそれを引きずってるから3作まで行くわけですからもね、
うんうん、そうですよね、
奥さん死んで犬死んで、うん、もう家もなくなり、でもその復讐心とかでいろいろね行動してきた人ですから原動力がずっとそこですよね、やっぱね、犬殺されたんか、実質ジョン・ウィックになってることですよあなたは、
うん、奥さんが死んじゃって、でも奥さんが事前に私がいなくなったら代わりにこの子っていう風に手配してたのがデイジーちゃんですよ、
うん、そうですね、
そうですですよ、
だから犬を殺したら殺されるぞっていう、
うん、そりゃ、ね、
そりゃそうです、
そりゃ
犬を殺したら
ペットとかと思ってんじゃねえぞっていう話ですね。
でもジョン・ウィックそれで有名になりましたもんね、なんか最初宣伝の時に、うん、なんでこんなに戦ってるのか、うん、イコール犬を殺されたからだっていう宣伝で、うん、どういうことってなってみんな見に行くみたいな
感じだった、
うん、唯一抱けそうだなっていう希望が芽生えた瞬間にそれを奪われた人の話だから、うんうんうん、その人だったら何度でも見れる映画 な気がするね、ジョン・ウィック、
ね、いやそんなことないと思います。私は犬派よりは猫派だけど、犬派の人はもうダメじゃないですかきっと。
でも犬派猫派とかでそんなさ、そんな感情移入します？劇中の。
いやするでしょ。
いるんですよ。
そうなんですか、
うん、それはいますよね。
だって人間が死ぬよりなんか相棒の動物が死ぬ方が私ショック大きいですよ、どの映画でも。
まあまあそうですね。パンダさんはあの人間なんかより動物大事ですからね、
うんうん、なんかやばい
語弊がある。なん
かいや大事なことだなと思って、
うん、まあそうね、人間は別に絶滅したっていいもんね、
人間なんてね、うん、ほんじゃあチャプター2とかはもう全然
は安心して、
逆にね、
ちゃんとお留守番させて、
うん、引きずってんのに、犬が死んだっていう事実を引きずりながら戦っているのに、それはもう見ないことにするんですか、それは。
そのシーン改めて追体験したくないって
ことだよね。あのシーンを見たくないから、
うん、あ、じゃあ二度とジョミックがパッてフラッシュバックとかで回想で入っちゃったら、
あそこはまたちょっと、
あ、確かに
追体験がまた追体験、
正直3はありえますよ、
その危険が。
アラベラム、
じゃあ見ないとこかな。
いやでもこれ今年当たる可能性ありますからね。
そう、じゃあ見た人の聞いてからにします。
はい、というわけでジョミックね、はい、はい、他、
うーん、私なんだろうなって考えて思い出したのが、中高生ぐらいに映画館で見た作品で、うん、あるワンシーンしか覚えてなくて、うん、そのワンシーン見た時さ吐き気、
なんか口塞がないでもらえる。
吐き気だからしょうがない。
漫画に書かれますもん
なんでね。
漫画にされちゃう、ね。
吐き気を催すくらい気持ち悪くなっちゃった作品があったんですけど、
うん、なんだろう、
クローズドノートっていう、
ほうほうほう、雫井秀介の原作の
沢尻エリカさんの、そうです、それです、別に別にっていうやつ、
あ、そうですね、
別にでも有名になっちゃったやつ、
うん、そうです、うん、でその沢尻エリカさんがその前後が本当に覚えていないんですけど、なんかお弁当箱になんかハンバーグがあって、うん、それを
なんだそれ、
うん、なんか一人で暗闇の部屋の中でもぐもぐ一人でちょっと泣きながらだったかな、
ハンバーグ
食べてるんですよ、うんうん、それはなんかすごく気持ち悪くて、でもなんで気持ち悪いのかがもう覚えてないです。
もはやその絵面自体が気持ち悪くって印象残ってんのか、ストーリー上の流れでなのかがもう思い出せないくらい。
沢尻エリカの食べ方が気持ち悪いってことですか。
今の感じだとそういう雰囲気が ね、絵面的にみたいな。
ただ
いや
今
どうだったんだろう、
完全ディスです、
辛いシーンすぎてみたいな。
なんか好きだった人か何かにお弁当食べてもらえなかったのかな確か。
あ
で悲しくて一人でもぐもぐ食べてるみたいなシーン、うん、でもなぜか本当に気持ちが悪すぎて、本当に
辛いとかじゃなくて気持ちが悪いんだ、
だから体調が悪くなる、気持ち悪い、
食べ方なのかな、
ちょっともう一回見ない、それは逆に。
いやでもそれ以来も本当に見てないし、
なぜかがわかる。
なんか実はチャムレちゃんも最近お弁当誰かに食べてもらえなかった
いやそんな
みたいな、
でそれだと辛いだからね、気持ち悪いじゃない、
そう、
その差がなんかすごく興味あるっていうか、
うんうん、でも謎のままです自分でも、
謎のままを提示されると僕らも謎を、うん、
でも二度と見たくないなで思い出した時にそれが出てきました。
俺クローズドノートのね主人公の名前カエちゃんなんですけど、小説の中でもう最も好きぐらいのキャラクターなんですよ、でそれで映画見たら全くの別物で、
あ、全然違うんですね、
なんかどうしようっていう気持ちになったんですよ、もう
二度と見たくない、
全く二度と見たくないですよ、
同じだ。
港かなえの少女と、うんうん、このカエちゃんはもう同等ぐらいに好きなんですよ俺は。
どういうフェイバリットになる、
読んでる最中にあこの人好きだなこの人ってなった経験はそんなにないので、すごい好きだった人がやっぱ映像になるとね、あ絶対この人じゃないんだけど俺の好きなんだった人みたいな。
まあだから強い思いで描いてるってことは固定化してるから、
そうなんです、ね、
まあそこにぴったりはまんなきゃもうしょうがないよね、
そうなんですよ。どっちかというとねキャラ的に逆なんだよね、強気なキャラじゃないわけですよ、まあ、そもそもが、
うんうんうんうん、
だからなんかで別に発言があったからもうなんかキャラクターがもう全く違くて、
ね、そうだね、だから特にサーシエリカも記者会見のあれじゃないけど演技的には別に強い女とかやってなかったもんね、パッチギとかもそうだし、うん、だからそうだっていう意味なんだけど、うん、もうそれがイメージついちゃったからってことだよね、
そうそうそうそう、1リットルの涙とかだっけ、
うん、そうだから、
ありましたね、
元々はもうちょっと純朴そうなとかが強かったんだもんね、
そうそうそうそう、 そのイメージがね多分崩れちゃったのもあるんだろうなって思うんだけど、うんうん、
あれだね、あの、うん、なんだっけ、ももクロのマネージャーさんのプロレスでやらされたみたいなね、半分ね、
あ、そうなんだ、
そう、同じマネージャーさんだったみたいですよね、
っていうね、はい、なるほど、二度と見たくない
このお題考えて、まあやっぱ普通に思ったのが、これもう個人的だってよりも概念的にそういうものになってるから、やっぱダンサーインザダークをね一回思ったわけですよ、はい、まあ、でもダンサーインザダークだとな、もうそう概念的になってるから二度と見たくない映画の、うん、まあ出してもなと思って、うん、まあだから
もうみんなの共有、
そう、共有みたいなね、うん、ああ、そう、でもまあ、だんでラスト・オントリアなんて大体そういうの多いなとか、
まあ、全部だよね。
じゃあラスト・オントリアじゃないところで行くかと思って、うん、やっぱハネケさんですね、もう一人、
まあ、それもだよね
そう、うん、もう一人いたなと思って、うん、あ、ほんでもう二度と見たくないレベルだとそっちの方があったなと思って、うん、やっぱね、ファニーゲームも二度と見たくないです、
見たくないですよね、
後味が悪いで有名な、
後味が、うん、後味の悪
い、後味っていうか、もう、あともう見てる始まりからもう、ね、嫌です
よ、もうずっと
胸クソ映画って、
そう、あの嫌がらせをずっと延々、登場人物がね、うん、嫌がらせ受けてんだけど、もうなんだか結局監督の意図がそういう部分もあるからだと思うんだけど、うん、見てるこっちにずっと嫌がらせさせられてるみたいな、うん、それをじっと、ね、我慢して見てるの俺みたいな、
やだ、
だってあれもさ、要はなんかジョンウィックみたいな感じでさ、
うん、うん、
別に因縁つけられたわけじゃないもんね。
あ、そうそうそうそうそう。だからそこがまた、や、や、なんかね。
そうそう。なんかジョンウィックだったらさ、あのガソリンスタンドで会って、うん、マフィアかなんかのね、うん、息子に、うん、なんか車売ってよって、うん、いやいや売んないよこれは、うん、って言ったその一言でさ、うん、家まで襲撃されてさ、うん、ボコボコにされて、うん、犬殺されてってあるわけじゃん。うん、そういう因縁つけられたみたいなのがなく、うん、急に家来て、
うん、
急に拷問し始めるみたいな。
そうそうそうそう。
しかも二人組で、
いや本当にね、
狂ってるもんね、ただ。
そう。で多分なんか映画の中のキャラクターじゃなくて、見てるこっちに嫌がらせをずっとしたいんだなっていう感だけでずっと終わっちゃうもんね。っていうので二度と見たくないけど、この人あれですよね、なんと同じ映画を2回作っているというね。
USA で、
そう、 USA っていうつくやつで、
検索して出てきました。
そう、全く同じものを俳優 と言語だけ変えて作ってるっていう、だからあの英語圏の方がなんならもっといっぱいいろんな人に嫌がらせできるんじゃないかぐらいのね、英語の方が
ナオミワッツ、
ナオミワッツとかにしてね、そう、大変だな
本当に。そう、デッドプールみたいにこっちに話しかけてきたりもするからね、
うん、関係、そうそうそう、第4の壁も飛んでくるけど、うんうん、なおさら本当にそうだなっていう、うん、なおさらこっちに嫌がらせしちゃうんだなっていう感じがね、強いなっていうのがありました、はい、
うん、
あ、でもあの映画としてはやっぱすげえなとは思いました、
うん、
だから100点だけど0点みたいな、0点だけど100点みたいなそういう映画なんで、すんごい特殊な映画だなっていうのはありますよね、なんかある意味ね、
100点だけど0点っていいね、
うん、
それ LINE スタンプにしましょうね
あ、じゃあいいですか、二度と見たくない映画ではあるんですけど、うん、映画そのものは、うん、あのさっきの言い方で言うなら100点中の100点みたいな映画なんですよ。ただ自分的にあまりに辛くて、うん、もう見ないだろうなっていうやつなんですけど、うん、さらば我が愛覇王べきっていう中国の映画ですね、93年のやつなんですけど、これ2時間52分ありまして、で人の一生を描くみたいな映画なんですね、うんうんうん、とある主人公の、まあ、少年が、あれは狂撃の団体に入ってで、
うん、
女型をやるっていう人の話、う
ん
う
ん
う
ん、女型なんだ、
あ、そうですね、うんうんうん、レスリーちゃんがやってる、
レスリーちゃんが、
そうです、すっごい綺麗なんですよ、
若い、
うん、めっちゃ若いです、
これはやばい、まあ、いいや、
すっごい綺麗な子役の子が子供の頃をやってて、あの成長したらレスリーちゃんになるっていうやつなんですけど、本当に一生なんですよ、最後まで見せる映画なんですけど、その最後ダーンって終わるんですけど、本当にその終わり、人生の終わりとともに映画が終わるんですけど、あ、すっごい、あのなんていうか壮大な時代を生き抜いてる映画で、それも辛いし、その映画自体のパワーがすごいので、なんかもういいや見なくても適当でっていう映画ではないので、だからずっと目が離せなくて、見てダーンって終わった瞬間に、あ、もう二度と見ないって思うぐらい
自分も死んだみたいな、
いや本当に辛いんですよ、あのいろいろ主人公が囚われてるものがあって、あのガワラさんが好きな呪い系なんですけど、それが解かれた瞬間にダーンって死ぬんですよ、
呪いが解けたら死ぬの、
呪いが解けたらもうその子が生きていく理由がなくなっちゃうっていう、 話で、
なるほど、
すっごい辛くて、その呪いを解いてくれる人もその人が一番大事にしてた人が呪いを解いてくれるんですけど、最後それでダーンって終わった時に、あ、もうダメだと思って、だからもう多分二度と見ないんですけど、人にはおすすめしたいです。
あ、
いい映画なので。
確かに
ある、
いいね、
あるわ、あった。100点でミリオンダラーベイビーですね。
あ、
100点中の100点、100点中の100点、まあオールタイムベスト入ってるんですけど、もう二度と見ないし、人にはすごく勧めたいです。めちゃくちゃいい映画なんで、
納得できますね。
でも保証はしませんと、心の保証はしませんみたいな。
そうですね、
やだな、
元気な時に見てくださいっていう。
そうなんですよね、だから二度と見たくないが、やっぱそこもう完全にベースですね。元気な時に見る、辛い時に見たら
ダメージがすごいです。
本当にそれでダーンって死ぬっていう、うん、呪いを受けて死ぬっていう形が、ね、ありますから、
うん、
余裕がある時に進めたいし見たいし、うん、っていうことですかね、
うんうん。私はあれですね、軽いとこでプラスティックシティはもう二度と見たくない。
軽くね、
あれ、あれ、あれ見たな、
あれみんな見たな、
ね、見た覚えがあるな。
ネットフリックスで会いましょうの
河原さんがすごい謝罪してる。
第1回ですか。
いや、まあゼロ回みたいな、
ゼロ回、
うん、
だからまだネットフリックスで会いましょうって名前じゃないから。
そう、え、その名前じゃなかったんだっけ。
そう、もうこマイリストに、
あ、マイリスト、まあそんなコーナーもやった。同じじゃねえかよ、同じね。、
うん、
そうかそうか、やってましたね。
そうじゃないのだと、巷ではすごく良かったって評判だった作品で、はい、
うん、
私個人的にはむしろしんどくて早く帰りたいって思って、
うんうん、
もう二度と見たくないと思ってるのが声の形ですね。
あ、
無理ですね。
うん、
人間の感情があんなにだだ流れてくる環境、本当に無理なんで、
うんうん、
それでも一番いいお客さんかもしれない問題ですね。
あ、
も
うい
いですよ。
そう、作り手からしたら、
私あれ中央の中央に座ってなかったら逃げてますもん。
、そうね、
そう、ストレスしか感じないと。
一番ド直球に届いたみたいなね、
うん、
届きすぎたみたいなね、
うん、なるほど。
いや、いいです、そういうこともあるなっていう
ね。
ですね、なんか届きすぎてに見たくないわっていうのはありますね。
うん、うん、
っていうことで、いやー、ミニお題トーク今日やりましたけれども、次回ね、急遽ドイラジ2019上半期スペシャル決定しました。急遽決定しました。
お、急だな、
急だな。
今日決まりましたね。
急だな。
あ、なんかみんな集まれるのね、次回しかないんじゃないかみたいな感じでね、
うん、
いつもね、いつももう1ヶ月ぐらい先、うん、2ヶ月先だなっていう、
やって、ね、やってますよね。決まりました。ということで、今回の総選挙こちらでございます。アベンジャーズ総選挙、ヒーロー部門ヴィラン部門どっちもやるよスペシャルということでね、
はい、
これ今一番盛り上がってる時期だということで、
ね、
ね、前回マーベル総選挙やりましたよ、
うん、
え、もっと同じのやんのっていう話ですけど、
うん、
で今回デッドプールとかそういうのは
一旦ね、ちょっと
一旦
X-Men とかちょっと
一旦あれしていただいて、お留守番していただいて、うん、MCU の中だけでね、
ね、この一区切りついたところで、
一区切りついたところで今度こそ、あ、ヤマン1なのかキャップ1なのかとかね、それ以外が来るのかとか、
うん、
ちゃんと決めましょう、
うん、
あとヴィランも、
うん、
ヴィランのこれランキングしてるとこなかなかないと思うんで ね、
もう今ね、どこもでもね、
うん、
総選挙やってそうだけど、
やってそうだけど、
ヴィランはやってないんじゃないかって、
ヴィランはやってないんじゃない
か、ヴィランでますよってい
う。あ、やりたいということでね、次回アベンジャーズ総選挙やるんでよろしくお願いします。アンケートフォームできてますんでよろしくお願いします。
お願いします。
よろしくお願いします。
ドイラジ
急げ映画館。
このコーナーは今劇場で公開されている映画を1本選び、その感想を共有したり、まだ見ていない人への興味を促したりする全国の映画館応援コーナーです。
はい、今回キネマの神様が選んだ作品はアメリカンアニマルズ。こちらについて語っていきましょう。
2018年アメリカ映画、ケンタッキー州の退屈な大学生ウォーレンとスペンサーは、ある日大学の図書館に時価1200万ドルを超える画集が保管されていることを知り、といった物語です。
はい、ということで、じゃあテンション聞いていきましょう。こたつ、
注目の、
あ、そうでしたね。
そうですね、
そうですね、
実はもともと苦手であるというところからね、
うんうんうん、
まあ、途中まではね、もう本当にね、死にたいなと思ってたんですよ、死にたいな、うん、死にたいなと。ところがやっぱこれ最後まで見たら、あ、納得っすっていうことになりまして、これは納得です。
うーん、
お
ー、はい、
おまけさん、
あ、はいはいはい、 はい、はい、
おまけさん刺してます
なるほど、よく考えた、よくやったなみたいな映画でしたね。
へー、
あとあれ、これはこたつさんに向けたこたつさんの映画なんじゃないかみたいな、今の話も聞いてね。
おー、
わかんない、
後で聞きましょう。はい、あとさん、
はい、失敗してるって分かってる人たちが作戦練ってるのを見るの辛いなって思いながら見ました。
おー、
うん、
はい、たたん、
なんかいてててててててててって思いながら見てました。
かわいい。
いてててて、ね、あいたたたたみたいな、
あ、そういうことね、
いろんな意味で、
うん、
チャムレイ、
私こたつさんと真逆で、
うん、
前半はイエーイって感じだったんですが、後半から一転して拒絶反応と戦っていました。
おー、何何何、本当に逆だ。
はい、
すげえ。
うん、
すげえ面白い。でマリッペ、
なんか思ってたのと違ったので、これは欲しくなかったって感じの映画でした。
おららら、思ってたの
いい感じですよ。
なんで俺がいい感じだと
確かに
変なの。ということで、はい、今回、監督はですバート・レイトンさん。この方はなんか今までペテン師っていうのを撮ってるらしいんですが、それぐらいしか撮ってないようですね。
うん、
ペテン師はドキュメンタリーがということで、まあ、もともとそっちの畑の人であるという感じなんでしょうね。はい、で、まあ、出演してるのは、まあ、エヴァン・ピーターズ出てまして、
うん、
あと主役の子みたいなのは、
バリー・コーガン、
バリー・コーガンっていうの
が聖なる鹿殺し
とか、そうそうそう、聖なる鹿殺し、
あとダンケルクのね、
出てますね、
バリー・コーガンさん、まあ、そんな感じの方々が勢ぞろいして何かをするって話ですけど、これ何かはもう言っていいんじゃないですかね。隠します、
まあまあ、でも実話だしね、別に、
うんうん、何かをね盗もうとしてるということですよね、
うん、
で実際あってってことでってことですね、
はい、これは、まあ、まあ実話ベースということで、
うん、
はい、で今回はですね、まあ僕らドイラジクラウドファンディングも達成しましたんでね、
はい、
うん、
なかなかリスナーの方々に恵まれているなというのをこう実感してるわけですね、
うん
うん、
ですが今回の急げ映画館アメリカンアニマルズメール、うん、ゼロツーでございます。
ああ、
ついにゼロツーが始まりました。
ゼロツー
はなのでですね、途中で、
うん、
ぬるっとネタバレに入ります。
いや言ってください。
宣言はしますので、はい、でそれ一応ですね、実話ベースですので、
うんうん、
まあ、あったこととかはね言ってもいいのかなとは思いますけれども、
うん、
作品自体のね、まあ、構造とか、
うんうん、
肝だなみたいな部分はちょっと隠しながら最初はねお話しするんで、うん、そこで興味持たれた方はね、うん、ぜひ映画館に行っていただきたいなと思うんですが、まずはじゃあ、うんうん、割と当たり障りのないところから皆さんの感想を聞いていきたいんですけども、
うん、
そういう感想は喋れるタイプの映画なのかっていう問題もね、
うんうん、はい、
はい、おまけさん、
だからやっぱ聖なる鹿殺し見た後なんで、
はい、
それの印象強烈なんで、
はい、
だからね、バリー・コーガン君が、
うん、
映るとつかバリー・コーガン君見てると、
うん、
こいつがなんかやばいんじゃないかというなんかやっぱね、バリコワン君ね、たたずまいがね、やっぱ独特でね、
たたずまいも独特だし、なんか顔がすごい童顔なのに、
うん、
なんかやっぱひげの生え方とかはすごい大人っぽかったりして、う
ん、だからなんかね、
不思議なんだ
よね、不思議な、だからなんかこう得体の知れない感がやっぱ、まあ、だから聖なる鹿殺しとか、
うん、
ハマってたんだろう、やっぱね、それの印象が拭えてないのかね、本当になんか得体が知れないから、なんか、うん、こいつが一番油断ならないなみたいなをずっと抱えながら、なんかやっぱり、まあ、そういうことじゃないんだけどね、キャラクター的には一番、まあ一番でもないけど翻弄されるみたいなキャラであるんだけど、だからなんか変な感じでした。
それあるね、はい、
はい、私いいですか、なんかさっきどうだったっていう話の時に、すごい想定してたのと違うっていう話をしたと思うんですけど、なんかパンフレットとかポスターデザインのあれで、うん、なんか顔を鳥にするのかなっていうの
をそういうこと
ね、ずっと楽しみにしてて、
だからやっぱりなんかね、
楽しみ要素ゼロだ。そして
で、なんかあの最初のオープニングのところで化粧をしていくので、これでなんか始まるのかと思ってすっごいワクワクしてて、でなんかあの
確かにね、なんかアニマル化していくみたいな、
で両親がなんかその息子ではなくなってしまったみたいなことを言ってるから、これはなんか怖い感じかと思って、
結構ザ・フライって最初の方、本当の最初はもうワクワクワクワクしてきたんだ。
なんかそのなんか泥棒をする
鳥の格好して、
本当に鳥みたいになっちゃって、でなんかそのなんだろう、やりすぎちゃって顔が元に戻んないとか、
はい、ホラーだね、ファンタジーホラーみたいな、
ホラー映画だね、クラウンだね、
そうだ、それ作った方がいいね、それ
間違いすぎだよ、
うん、4人もみたいな、
実はものだとも思ってなかった、なんかそういうのを想定してて、ちょっとそういうおったまびっくりみたいなのを想定してたからなんだよと思ったのがまず1個あって、
なんだよ、
これはいや映画側もなんだよって思います
ね。逆にね、この観客なんだよみたいな、
う
ん、
いや実はだよ、実は売りにしてんだよこっちは
そうだね、
そう、まあ、そうですね、良かったのはあの、うん、図書館の雰囲気がすごい良かったですね。
良かったね、良かったわ、
うん、あこれはなんかいい価値のありそうな本を収めてそうみたいな感じがあって良かったですね、うん、であとあのオープニングですごい不穏な音ずっとかかってるじゃないですか。
あれすごい良かった、
あれすごいストレスだなと思って
たんですけど、今回みんな噛み合わないね、
まあ、いや違う、いいんですよ、まあ、あのストレスを、うん、あの与えるような音の演出してるけど、あれはねめちゃくちゃ良かったですね。
でも良かったなと思ってて、はい、なんで良かったかなっていうのが、うん、あの音のドンドンドンドンってやつが、はいはい、何でそれが音になってたかっていうのが後で分かるじゃないですか、うん、あれがすごい良かったなと思って。
なるほどね、
あれが最初の音だったんだっていうのが分かるんで、
そうですね、俺も単純にね映画とか関係なくあの音楽がマジやべえっつって、この音あちょっとこれいいなってずっとこれずっとやってくんねえかなみたいな思ってました、すいません、
うん、私は音あんまり気にならなくて、でも映像オープニングがすごく好きでした、
う
ん、色、
う
ん、
そう化粧シーンとか、
うん、化粧もそうだし、なんかテンポよくその動物たちの絵と化粧していく、うん、あの彼らを交互に映してて、
あれ鳥になると思いますよね
いや思うとあんな
になるかな、
でも俺も正直思った。
だって最初フクロウの顔を映してそれと被せるような感じで人の顔を出しましたよ。
あでこれなんか白っぽいのすごい塗ってたし、
そうそうそう、こうなんのかなと思ってワクワクしてたのに、
俺もそれは思ってた。
なるほど、
おチって思いましたね
チって思った、もうチって思ってた、うん、そうね、あ普通に老人メイクまあ知ってるからだね、
うん、
こっちはね、
そうだね、その結局4人がみんなおじいちゃんに変装するじゃないですか、うん、
はい、
あのバリー・コーガンくんが一番おじいちゃん
に見えた、
おじいちゃんだった、うん、なんかみんなちょっと浮いてる感じはあったんですけど、うん、いやあんなおじいちゃん図書館いるいると思って、
確かに図書館にいそう、う
ん、いるよあのおじいちゃんと思ってすごい馴染んでるなと思いました。
ああいうおじいちゃんいるんですけど、うん、4人あんなギュッて集まってるおじいちゃん
それ怪しいないから
怪しすぎる、余計怪しいなっていうのは思いました。
バラバラに入ればいいのに
それはそうなんだよね、
そわそわそ
わどうするどうするみたいな感じで喋ってる4人のおじいちゃんって絵面的にあないもんね、
確かに特殊、
うんうん、そこあるとおじいちゃんたちって孤独なんですね、
うん、なんか急に
悲しい話になった
、あのシーンあの鉛筆削りすぎじゃないって
確かにあれは合図とかではないのかな、
あれ何ですかね、カモフラージュ、
カモフラージュじゃないですか、なんかやってる風の、
あそこにちょっと痛いからってことかな、
そうか、俺あれがあれなのかと思った、
何回転でみたいな合図ですか、
そんな高度なことができる子たちじゃない
じゃないでもそうだなっていう、
あじゃあ軽いところでもう一個、うん、あのエヴァン・ピーターズくんを、
はい、
普通に見るのが久しぶりだなと思って、うん、やっぱ X 面のクイックシルバーのイメージとかが強かったので、普通の子の普通の男の子みたいな役をやってるのを見て、うん、ああいいなって思いました。
うん、なんか髪型もいろいろ変えるからか、なんかいろんな表情があって、
うんうん、
一瞬同じ人に見えなかったりとかも俺ちょっとしたぐらい、うん、
印象変わりますよねだいぶ、
うん、なんかそう、あ、いろんなのができる人なんだなっていう感じは、うん、キックアスの時にもだっけ、
うんうんうんうん、
キックアスの時にあのクイックシルバーが2人いるっていうやつですね。
アーロン・テイラー・ジョンソンと、
あ、本当だ、
面白いよねっていうねメンバー、まあ、あと 他の子たちが全然知らなかったんだけど、
うん、グリーで出てきた子とかですね。
な、何、
海外ドラマのグリー、
海外ドラマのグリーっていう歌を歌うやつの、はい、多分一般とかからも公募したオーディション番組みたいなのがあって、ジムトレーナーになったあの筋肉の流々の男の子、はいはい、あの子グリーのそのオーディション番組出身なんですよ。
へー、うーん、じゃあ歌えるんだ。
そうですね、あそこで優勝してグリーにあの出る出演権を得たっていう子で、うんうんうんうん、
あの感じで歌えるだったらそれはいい感じだな、うん、
あ、確かに。
ということでね、この映画ちょっとネタバレ要素が多いので、
うん、
もうここら辺からですねネタバレしてお話ししていきたいので、ネタバレ勘弁っていう方はね、直ちに映画館に行っていただくか、
うん
うん、
電源をポチッとオフにしていただくか、
うん、
お選びくださいということで、ここからネタバレいきます。はい、ネタバレです、はい、
あのネタバレの一大要素、
うん、
はい、あの本人出演っていう、
そうですね、
うん、
ね
ー、これはやっぱね実話もののね、うん、僕からすると一番の腹立たしい要素なんですよ、
うんうん、
やっぱり本人が出てくるっていうのは、
うん、
序盤から映画の体裁をなしてないように感じたんですよ俺は、
うんうん、
もうなんか
ドキュメンタリー
みたいな、まあ、要はドキュメンタリーであり、うん、劇映画でありみたいなね、
そうそうそう、だから劇映画の中に世界丸見えとか仰天ニュースみたいなのが入ってるみたいな感じがして、でこれを織り交ぜる必要性が全然感じられなかったんですよ、
うん、
まあ中盤あたりから、うん、あの本当にアイトーニャみたいな、この人にはこう見えてたしこの人にはこう見えてたかもしれないっていう曖昧な描写とかを入れてきたりするっていうので、うん、ああこういう表現もまあ確かに見たなと、
うん、
でもこれだけだとちょっと俺は微妙だぞって思ったんですけど、
うん、
この監督がですね、僕言ってる信念みたいなのはもう本当に共感したんですよ、
うん、
このレイトン監督はね、実話に基づいた話ではなく、まあ、実話であることを強調する、だから、うん、あの最初に出てきますね、
うん、
これは実話に基づいた話ではない、
うん、
で最初に出て、で文字がフワフワって消えて、これは実話ですに変わるっていう、
うんうんうん、
なんか真実のっていう言い方じゃなかった
ですか、あ、真実でしたっけ、うん、だ要はその実話に基づいた作品ですっていうクレジットは監督とか脚本家の言い訳だろうっていう、
うん、
こういう信念を持ってるっていうのはもう本当に大共感したんですよ、
うん、
でそこで行き着いた結果が、あの実話って言っちゃうっていうところが、
うん、
いやこれそういう意味じゃなくてフィクションってことを割り切るんじゃないんですかって俺は思ったんですよ、
うん、
実話じゃだってないじゃんっていう、
うん、
そしたらこの作品最終的にその本人が登場してるってことが肝で、
うん、
本人たちの話だっていう話に落ち着くじゃないですか、
うん、
だから実話なんですっていう、
うん、
ところに持ってきた時に、あ、この作り方しかできないやつだって思って、うん、すごく納得したんですよね、
うん、
過去に起こったことの誰かの解釈による映像化ではなく、今そこにいる人たちの話ですっていう終わり方にしたっていうのが、
うんうん、
あ、これは確かに実話ですっていう、
うん、
同じものを見ててもそういう真実が複数あるってことが本当だよねっていう、あの感じがめちゃめちゃ納得でしたね、
うん、
というわけでこういう映画を見たことなかったなと、アイトーニャの時も、うん、うん、それだったらやんなくていいなこういう手法って俺は思ってたけど、
うん、
この映画になったら、あ、なるほどなというふうに思いました。
なるほど、
もうまとまったんじゃない？
ねえ、
ごめんなさい、まとめみたいになったけど、ね、
うん
うん、
あの一番不確定な、あの海外に行ったのかどうか、
あ、うん、ねえ、あの演出は
一人の子しかわからない真実みたいな部分は本当に明らかにしなかったですもんね、
う
ん、
そうですね、
うん、俺を信じるしかないよって言って終わるみたいな、
それと本当に実人生の僕らが知れることの限界って本当にそうだもんねっていう、
うん、
まあ、だからそう、だからその辺を思ったんですよね。だから、あ、これはコタさん向けだなと思ったのは、
はいはい、
その辺に関わってきて、
うん、
まあ、まずだからそのさっきのね、実はベースじゃないと、
うん、
これが本物だと、うん、いうことをまあ提示した上で、で実際思ったのは最後まで見たら、あ、だからこの映画自体が真実だからっていう形に そのためには本人たちでを入れないとダメだっていうことだし、本人たちの記憶が曖昧であるっていうことがあるんだとしたら、それは役者にやらせるっていう、その逆算がハマりすぎてるっていう、
そうなんですよ。でそれをやろうとした志した作品って今までなかったから、
そうなんですよね。
要はね、イーストウッドとかやってんのも再現だし、
そうそうそうそうそう。
あとね、ペイン&ゲインとかさ、あのマイケル・ベイの傑作もありますけど、ああいうのもなんか実際に起こった話ですよっていうのをなんか強調させる、強調させるみたいな作りになってたけど、これはそういうことじゃないっていうか、やっぱりその曖昧であるっていうことが真実っていう、なんかそれを表現するっていうアプローチとしては、
だからそうだよね、
あこれしか確かにないかもみたいな風に思えたのが面白かったんですけど、
それはだからそのさっき言った前撮ったのがドキュメンタリー、まさに、だからドキュメンタリー出身って言い方なんでいいのか分かんないけど、ドキュメンタリー起点があるからなのかもなって思いましたね、今話しててね。あの本人たちが曖昧であることがもう信じたとして、その曖昧さはだって本物としては映せないから、じゃあ 劇映画っていうか、そういう役者やらすっていうことは ある意味その逆算だったら、あまさにそうだよなって なり得そうな出自の人なのかなとかは、
そうだね、ドキュメンタリー作家の人が常々思ってることかもしれない、ね、
かもしれないっていう、
いろんなとこでカメラ回してても、なんか食い違ってて一つのラインが出てこないんだけどとか思ってたりして、あこれじゃあ作品になんねえなって言ってお蔵入りになってる作品とか多分いっぱいあると思うけど、
でそれで本人たち過去のことやらせてもまた違うしみたいなね、
じゃなくてこういう手法にすりゃいいんじゃんっていう、確かにそういう逆算の可能性ありますね。
ねえ、なんかね、
でチャムレーはでもね、
全く逆の
そうですね、なんかそん
前半上がってたっていうのは どの辺だ、
それはなんか純粋にそのなんかさっきほども言ったその映像の色とか、なんかスローモーションの演出の仕方とか、その見せ方がなんかスマートだなって見てて面白かったし、なんか画面がおしゃれで、なんか見せ場の詰め寄り方とかもすごいハラハラして見てて楽しいなって思っていたんですけれど、
それは盗みに入ってる時も
それなんですけど、その盗みに入って、あの司書さん、に手をかけてから、何も楽しめなくなってしまって、
確かにそこはあれだもんね、逆に生々しさを出すような雰囲気にしてるから、変わってるって言えば変わってるのか、あんまり印象そういう感じで見てなかったけど、確かにね、
なんかそれでその一応役者さんたちがその司書さんを襲って、でそっから本人たちが少しずつコメントをするために登場してても、なんか一度なんか人を襲った人っていう風になんか見ると、なんか何も心が動かなくなって、
なんかそういう方向か、そうなるほど、
なんかそのなんだっけ、エヴァン・ピーターズさんが演じてるなんか赤チェックの服着てた人がなんか途中声を詰まらせてこう泣くような感じになってるとかも、なんか後悔してる表情とかしてても、いやいやなんか一回手かけてんのになんかなんだっていう、なんか怒りとかがちょっと出てきたり、
も私もその辺からだいぶ落ちましたね気持ち、
なんかもうそれから本人が出てくるシーン全部なんか眉間にシワでなんか語りとか顔もなんか出てくるたび早く次に切り替わんないかなって思うくらいちょっと嫌でしたね。
あそうなんだ、
じゃあ逆に、手をかけたのって現場にいた2人じゃないですか、そうじゃない2人は大丈夫、平気なんですか、
あでもそれでも結局関わってた2人だし、なんかバリー・コーガンさん演じてた人の本人がなんか今回のなんだっけ、なんかさ味わったことのない経験をしたいからっていう理由で今回の行為に及んだ、っていうのがもうなんか完全なるなんか私利私欲な理由であるし、なんかもう同罪と私は感じましたね、なんか何もなんか楽しめなくてこれがフィクションだったらもっと最後まで良かったんかなとかって思ってました。
あまだね、そうまだぐらいの話かな。
そうですね、
なんかそれはすごいありましたね、なんかその、結局ずっと私、本当に手をかけるまではどういう天末なのかっていうのは分からないで見てたので、でそれで一回失敗に終わるじゃないですか、あそこでなんかそっから違う変な軌道修正をするのを期待してたんですよ、わずかながらに、
だから未来の本人が出てるみたいな、
そうそうそう、だけどそうじゃなかったので、もうそっからもう死んだ気持ちでずっと見てましたね。なんか、どういうあれで出てんのこの人たちっていう感じが強くて、
だからそれこそ本当に悔やんでて自分の行為に猛省してるんだったら、なんか冒頭の部分ではなんか笑いながら計画の経緯を説明したところとか、なんかどういう気持ちで話してんのかなとかってすごいなんかどんどん冷えた感情でなんか見るようになってしまいました。
だからあれだね、それも当時を思い出して楽しんでると思う。
だから多分本人たちはもうすごい昔の話で、要は武勇伝だよね、いわゆる武勇伝っていうのはもうひどいことしたことをもう昔のことだからって笑って、それは多分誰でもあるような
悪党武器
みたいな、そうそうそう、小さいレベルから大きいレベルまでっていうことではあるんで、時間で多分それは本人たちはすごく時間が経ってるからもう落ち着いたんだよね。でも観客側は多分きっと
この今
リアルタイムでこの、犯罪とかに体験してるから、その辺の気持ちのギャップがあったのかね、そう考えるとね。
だって
そうですね、
昔何かをやっちゃって今更生して、で普通に暮らしてる人がアハハハってね笑って楽しんで会話してるってことは、別に悪いことでも何でもないじゃないですか。
普通のことだよねっていう、
それと同時に当時悪かった部分を流してる、ね、僕らが経験するから、多分そういうね、嫌悪感みたいなのが出てくるんだろうけど、俺はそっからが面白かった。だから
そうなるほどね、
そうか、
やっと面白くなったなこの映画って。
なるほど
要はこれって実は、例えばそのペイン&ゲインとか、全員死刑とかでもそうだけど、こうセンセーショナルな事件があって、それを実話化しましたみたいなものじゃなくて、これって結局全て未遂で終わってるし、傷つけた人はいるんだけど死んではいないし、全員生存してるわけですよ。だから事件としては大きかったんだけど、いろんなダメージもね与えてはいるんだけど、他のなんかとんでもない事件とかと比べると、なんか映画にするほどのものなのみたいなものに見える、俺なんかそれが結構この作品のすごいとこだなと思って、多分これに準ずるような何かって小さいものでも大きいものでも俺いっぱいあると思うなと思って、こういう間違いとか、まあこれは間違いっていうかある一線を明らかに超えたっていう感覚があるから、簡単に間違いとは言ってはいけないけれども、でも間違いをしてしまったみたいなことって絶対あるし、今後もあるかもしれないなって俺は思った時に、それとどう向き合っていくかっていう映画でもあるなって俺思ったんだよね。だからなんか俺はやっぱりその失敗した人とか罪人とかをずっとそういう目で見続けることって俺はただの偏見だと思ってるから、ものすごくそこに嫌悪感が逆にあるのね。けどなんかそれがずっとそういう目で見られちゃうよ、 で僕らも見ちゃうよっていうものに対するなんか問いかけでもあるような気はするんだよね。なんかこれ見てほらやっぱずっとお前ら反省してろよってなるのは、それはどうですかって俺は逆に思っちゃうんだよね。
私なんか地獄の果てまで苦しめって思います、そういうの
あそうなんだ。だったら警察とかなくて全員殺せばいいじゃんって俺は思っちゃうよ。刑務所とかもなしにして、
いやなんかそういうレベルではなくても、やっぱりそのまあ彼らもそのそういうことをしてしまってっていうのがあるので、まああれですけど、やっぱそういう気持ちは持ってなきゃいけないしっていうのがかなりあるので、なんだろう、対外的に見てすごく万人に許されると思うものではないよなっていうふうには思ってしまうところありますね。
でもその万人っていう人は別にあなたたちに対して謝罪する理由もないしっていう話じゃないですか。だからなんか俺は逆にそういう目線になっちゃうことへの問いかけがあるとは思うんだけどね。同時に見ることによって嫌悪感を抱くっていうこと、
なんかなんですかね、結局それはそれでなんだろう、怖い思いをした司書さんがいるので、軽んずるべきじゃないなっていうのが強くあって、
それはそうですよ。
なので なんだろう、
なんかそこで
わざわざその攻めに行ったりとかっていうことはしないでも、なんだろう、それをこちらから別に許すも、
だから要は許す許さないの次元にいないんですよ僕ら観客は。
いないと思うんですよ。だからそのなんだろう、ただ不快だなって思うだけですね、見せられて
それもあったし、なんか理解ができなかったのが、なぜなんか襲われた司書さん出たの、って思いました。
まあでも司書さんももうさっき言ったように、あれはもう一つのもう過去のこととして、まあ、例えば俺もいいか悪いかは別だけど、武勇伝はすごかったことだけじゃなくって、こんなひどいことあったとかも武勇伝になるんですよ人って、っていうこともあったりもするっていうことも半分はあるかな。でまたこれ多分あれだよね、なんかこれ難しいけどさ、なんか一括りで言えないこととかなので、かっこつけでしか言いようがないけれども、やっぱり日本とかよりもやっぱり欧米の人たちとかはやっぱ 個人としての強さが強いので、うんうん、だからその自分がこうであるってことを主張するってことが前提で生きているから、うんうん、特にそういうことに対して引きずるっていうか、引きずってなんかね、隠すとかよりもこういうことがあってっていうことはちゃんと出すとかはあるのかもしれないね、うん、その師匠さんが出てることとかに対してはとか、あるかな、うん、なるほど。あと多分だけど、あれもあんまり一回しか見てないからね、覚えてないけど、うんうん、楽しそうに話してるところは多分計画練ってるとことかはちゃんと楽しそうにね、本人たちがとかこういうこともあってさとか言ってるけど、まあ、それは一つ演出なのかもしれないけれども、うん、師匠さんたちを気づけたとことかは笑ってはしゃべってなくて後悔してるっていうのは、やっぱり後悔してるとかも反省してるから、うん、もうケーキもちゃんと経てるからね、うん、っていうところはあるから、そういう部分の本人たちがこうやって悩んでるとかは自然に本当に悩んでるとは思うんだよね、はい、それを写し取ってるから、うん、一生懸命見ちゃうっていうのもかわいそうかなと思うというか、
うんうんうん、いや俺はそこへの問題提起だと思いますけどね、
うんうん、私その逆じゃないんですけど、うん、その何を問題提起としてるかっていう部分は、うん、インタビューが本人たちプラス師匠さんプラス親もやったじゃないですか、で親と師匠さんがみんな言ってるのが、あの子たちがなんであんなことをしたのかよくわからないってみんな言うんですよ、うんうんうんうん、でも本人たちはあの時代あの自分の不遇な状況とか、うんうんうん、あの若さとかも含めて何かしてやりたいとか、うんうん、この状況なんとかしたいっていう衝動で何かをやって、もしかしたら未来にいいことがあるかもしれないみたいな希望でわってやるじゃないですか、うんうん、あれが結構誰にでもある感情で、あるある、
俺もそう思うんだよ、
でそれをやった先にあるものがあれだっていうのを反省してて、うん、みんなそういう気持ちがあるだろうけど、こういうことをしたらやっぱりこういう現実が待ってるんだみたいなのもちゃんとこう表現しなきゃいけないっていうのがあって、うん、みんなあえてその結末とかの話とか、うん、自分が今こうなってるとか、あの時ああいう風に思ってやったけど今やっぱりこうだったわっていうのをちゃんと最後言うっていうのがあって、でそういうなんかメッセージもあるのかなと思って、でやっぱり親とかには
良くないよってことね、
うん、っていうのと、親とかはやっぱり分かってないんだっていうのが、うん、やっぱ分かってもらえないんだっていうのの表現、うん、今も分かってないっていう、うん、彼らがどんなにいろいろ発したとしてもやっぱり理解はできないわって言われる時の立場っていうか、どんなに自分がこうだ辛いって言っても分かってもらえないっていうのがあって、あなたっていうのも表現になってるのかなと思って、う
ん、俺も親の目線に立ってましたね、そこはね。だから自分の息子とかがこういうことをした時の親ってどういう立場でいるの、そうそう、自分が親だったらそれこそね、地獄の果てまで苦しめなんて思うやつ多分いないと思うんで、俺はもうなんかそういう仕組みとして機能してたんじゃないのかなって俺は思うけどね、
だから逆に言ったら、でさて地獄の果てまで苦しめとは親は思えないし、うん、でも許すとかもできないから分からないってしか言えないって、うん、親側のその辛さもあるのかもしれない、うん、そう考えるとね、逆に考えると、う
ん、だまあ当事者とか、うん、まあ、その辺が感じることなんで、ね、うん、それはあれなんだけど、うん、とはいえだから無関係じゃんっていうふうに俺は思うんですよね、うんうんうんうん、だしこの話は多分次週やるキングオブコメディにも通じていく気がします、うん、まあ、そうですね、うん、だから次回おそらく喧嘩ですね、
うん、喧嘩勃発が、
はい、そうですね、
面白いですね、うん、そのなんかことを起こしてしまった親側の立場目線でなんとなく見てるっていうところが、うんうん、あ、全然持ってない感覚だなと思って、
私も親目線は見て
な
かった、
どっちかっていうと私は師匠さんの友人とか子供とかそういう目線で見ちゃうので、やっぱりなんかどういう気持ちで出てくるんだろうなとかって風な気持ちの方が強くなっちゃうんですよ、別にずっと苦しめとかっていうことまでは思わないですけど、そのまあ若気の至りっていうのも多分あるけど、でそんな大事にはならなかったけど、やっぱそこはずっと心には留めといてほしいなっていう風には思ってしまうしっていうのはどうしてもあるなと思っていて、やっぱそれは立ち位置見てた時にどの辺の立ち位置で見てるのかっていうのでだいぶ変わってくるなっていうのを思いますね、
確かにダイレクトにつなげるような作りではあるから、あるんだけど、俺は多分そこのつながりにそれこそ気持ち悪さを持ってほしい映画なんじゃないかなっていう気はしましたね、まあね、いろんな見方があると思いますよ、
例えば傷つけた方の実行犯側の2人のなんかこう生々しい傷みたいな、その話しながら泣いちゃうみたいな感じと、そこに加わってない側の2人のなんか微妙にさっぱりしてるというか、
そうそうそう、
ちょっと離れてる感じが、あのこの間言ってた
ポーリーの時のね、
爆弾魔があんまり人を傷つけた感じがしないとかいうのとつながってて、
まあそうだね、
で反省の仕方も度合いも全然違うっていうね、
確かにね。
でこれって本当にフィクションで描かれてるケーパーものとかだったら絶対感じないじゃん、
うん
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 うん、
ちょっと師匠いて首元に、うん、はいじゃあスタンガンって寝かせました、じゃあお宝頂戴しましょうみたいなシーンに、うんうん、何も抱かないじゃん俺ら、
うん、
あの最初やったオーシャンズイレブンの真似してるシーン、
ね、ありましたね、う
ん、あれもでもやってることは同じなんですよ、スタンガン当てて寝かせてっていうのは、うん、
確かにそこの生々しさみたいのは
そうそうそう、
うん、感じました。
もしかしたらそこまで攻撃してる可能性もあるけどね、お前らが楽しんでるフィクション作品って実際はこうだからな
あまあまあまあ、うん、まあそうですよ。
なるほどね、うん、なんかタンタさんのいてててては どのあたりですか。
なんかやめとけばいい
のに。だそういうことだよね。
あなるほど、
まあね、分かってる分かってる、うん、そうだからね、
あらららら、ね、みたいなやつが続くみたいなやつね、
うん、男はねほんとね幼いんだやっぱ多分、
ね、そういう、
まあ、実際幼いですけどねあの人たちも、まあ
うん、いや本当に30ぐらいが成人だと思うもん、うん、俺は感覚的に、うん、成長の速さも違うじゃんその身体的な、
うん、
男の人って別に生理来たりもしないし、
うん、
なんか大人になったぞって自覚する瞬間みたいなのがなかなかないんだよね、
うん、
だからなんかいつまでも子供みたいな、
何かを形としてなさなければ
そうそう
なんかあの大人になった気がしないっていう、うん、そうそうそう、だからイニシエーションが必要だってやつね、
必要っていうね、う
ん、
そうだから特別な人間であるって思いたいっていう気持ちはすごくわかる、だから 俺は感じたことあるし、うん、実際あるんですよ、うん、ってか全然俺は
特別な人間でありたいわね、男女関係なく、うんうん、やっぱりでやっぱり思春期に絶対芽生えることではあるので、うんうん、そこからやっぱりね、あの何二十歳前後ぐらいまでは絶対みんな抱えることではあるからね、
うん、
そこに対してあの何を出したかっていうことだったっていうのがね、
うん
うんうん、
だから計画練ってる時にすごい楽しそうなのは、
うん、
その先になんか明るい未来があるような気がしてるから、その希望が嬉しくてキャッキャッキャッキャしてるのであって、うんね、現実的な人の痛みとか自分が人を傷つけた時の感覚とか全く分かってない状態なので、
だからやっぱあのマリコガンがあのエヴァン・ピーターズのとこに来て、
やめるよって、
そうそう、やっぱやめるわって言った時に、うん、いやちょっと未来をまず想像してくれと、
うん、
これやんなかった時の後悔
出たな
っていう、そうそう、ね、話で、
そう、あの人すごいなんかマインドコントロールうまいなと思いました、
うん、
いや引きつけられてしまう、
あれは確かに数十年後の未来って結局今の自分でも想像ってできないじゃんなかなか、
うんうん、
っていう時にあの時やればよかった、やんなければよかったで、うん、後悔する可能性が少しでもあんのかなって思ったらやるべきっていうのは、これあの夢とか語る時だったら上トークなんですよね、普通に
本当に上トークだね、
うんうん、
あと彼が一番現実が辛い状態であのお風呂のシーンが入ってるんで、あの親の離婚と
周りの環境でね、
うん、
絶対影響がすごい強いんだよ、だからあの言葉が響くという、ね、
キングオブ、キングオブコメディなんですよ
はいはいはい、はい、先にちょっと先取りするとね、
そうなんですよ
全然共感できなかった、
あ 共感、まあ、
共感はしなくて、うんうん、別に共感してないから、うん、
共感できなかったら共感できなかったで、それはあの多分安全なレールを進める人生であるから、うん、それはすごくいいんだけど、自分に子供とかできた時に、うん、この感覚ちょっとでも思い出してほしいなっていうぐらいですね俺は、
うん、
なんか思春期の何かしらの、うん、なんだろう、うん、何かを壊したいみたいな衝動がやたらあるけど、
うん、本当にね、そう、それはね多分どうしようもないぐらい、
うん、
でこれどうしようもなさの方向性で一線越えちゃったっていう間違い完全にあるけど、うん、多かれ少なかれ全員とは言わないけど抱く人は抱くから、
うんうん、
なんかすごい軽いところで言うと、うん、こっから自分がジャンプしたら絶対怪我しそうだけどギリギリ怪我しないかもしれないみたいな、階段の高いとこから飛んでみるみたいな衝動みたいなやつとかも、
うん、まあ、近いかもしれない、ね、
なんか似たようなラインにはあって、そこからどれぐらい超えるか超えないかって本人の環境もあるし、
うん、
タイミングもあるし、うん、だからこの子たちも辞めるタイミングは何度もあったって、うん、バリー・コーガン君が言ってるのと同じで、で行こうってあの行きがってる時はわーってなってるけど、いざ入ってダメだ失敗だってなって一回外出た時にすごい爽やかな気持ちになったっていう、
う
んうん、なんか明るい未来があるような気がするって言ってる、うん、あの感じもなんか分かるは分かるんですよ、うん、
だし分かんないからね本当に、これ全部未遂で終わって、一応本当こう傷ついた人いるからあれだけど、もし本当にやめようって計画になったらよりひどい計画をまた新しく立てる可能性もね、
なるほど
なしじゃないか分かんないからね、それは、
まあ、まあそういうこと言うとそれはまあね、
でもみんなその計画立ててる段階で、
うん、
それぞれのこう才能がすごい出てるから、
これを別のところにやれば、
うん、あなんか模型作りとかすごい上手でしたよねあ
もったいないな、
なんか家とか作ってることかな、うんうん、
まあいや要はそれぞれがもうすでにとエヴァン・ピーターズはちょっと何もない感じで、う
ん、
あのあれだけれども他の3人はそれぞれのところで基本的にはそれぞれの能力を高めるとか、うん、何かやることは実はあって、うん、でもその中でも何かを得られないっていうことが強いんだと思うんだよね、うんうんうん、で要は言ってるそのバリコガンというか何かもうジャンプが必要だと、うん、そういうものに対してなんかもう全然違う次元のものがないと自分が進めないとか変われないってなってんだなと、うん、もう何かをやってるからこそなってるのかもしれないっていうのは、ねうんうん、で他の後からの2人も何かをある意味なしてたりとか優秀じゃんあの FBI になるんだ、うん、とか、ねうん、他のやつらより全然できるからとか、うん、だけどもう空虚だったりとか、うん、でもう実業家で別に金もあるし、うん、成功してるのに別になんかそういうところでもそこでも何かを得られないっていうなってるからやっぱりもう犯罪ぐらいのものに行こうとしちゃうところがあるのかもしれないっていうのはあるね。そこはやっぱりちょっと意外と肝なのかもしれないね、うん、そういう意味ではね、うんうん、
そういう教材にもなるかもしれないし、うん、難しいね見る人が見ると、うん、ああこれは失敗したのが良くなかったんだ成功すればいいんだって思っちゃうやつもいるかもしれない、まあ、
そうね、 そうね
これは本当わかんない
超頭いいやつはそう思うみたいなね、う
ん、ただ本当にいろんなところに刺さることができる映画ではとは思うし、うん、こういうアプローチした映画はかつてなかったので、うん、実はベースものの中では画期的な作品だったなと感じております、う
ん、なんか共感しなくてもこういう気持ちとかこういうものがあるんだっていうなんか音が分かれば
そうですね外側にの人には
そうですね
あるっていうことですね、う
ん、要はもうその親が、
うん、親とか、
まあ、親が分かってないような状況に近いような感覚で見てるんでしょうね、
うん、そうですね、うん気持ちわかんないみたいな、うんうん、
なんでそんなことすんだろうっていう感覚しかなかったんで
そうだと思う多分思う、うん、
そうだねってことは結局当事者じゃないから、うん、親とか近い人でさえ他人であるみたいなことも浮かび上がしてるかもしれないっていう、
うん、そうですね、
うん、だから逆に当事者じゃないのに、うん、逆に当事者はもうすっきりしてるのに汲み取ってわーわー言うこともそれはいいのかとかもなるしねなんかやっぱりそういう意味ではドキュメンタリー作家なんだなってこの人、ね、
いや嫌なやつだよ、うん、こいつ、うん、名前覚えておきましょうね
結構えぐい人かな
レイトンさんね、うんうん、はいということで、うん、バート・レイトンさんの作品アメリカアニマルズでした、はい、ありがとうございました
ありがとうございました、う
ん、じゃあね次回スペシャルの急げ映画館サイコロ振っていきましょう話題作はなんといってもゴジラキングオブモンスターズそしてこたつもゴジラキングオブモンスターズですおまけさん
あおまけは日本のアニメであのあれですねグレンダガンとかキルラキルの人たちが作ってますプロメアです
はいハタですイギリスのゾンビミュージカル映画、うん、アナと世界の終わりです
アタンタンもゴジラキングオブモンスターズです
アチャムレイはジャック・ローデンが主演のイングランド・イズ・マイン、うん、モリッシー始まりの物語です、
マリッペは、メモリーズ・オブ・サマーを入れます、はい、
はい、そしてガワラさんはもちろんゴジラ・キング・オブ・モンスターズ
だからもうベストって言ってますよ今年
見てないのにね
あれ、うん、
生涯ベストになるとも一応
ね、よく言えるねそんなもん
しかもあれですよあれですよこの人予告も見てないですからね
予告も見てないんだ
そうそれで言ってますからね
ということでじゃあサイコロを振っていきましょう5です5
あゴジラあ
お誰あタンタンのゴジラ
うん
ゴジラキングオブモンスターズやったよかった号外やんなくてよかったということで、次回ゴジラですありがとうございますスペシャルですから、
はい、
ゴジラですエンディングですはい、そろそろお別れの時間となりました告知お願いします
はい、録音のガワラです私あの、ディフィカルト X という、ドローンフォークパンクバンドやってるんですけれども今年もライブやります
やったー、はい、お金もらえるやつだ
そうですお金はあげないあの、
はい、ドリンクもらえるやつ
はいそうですね今年もあの9月の、15日の日曜日の、お昼ですね にやります、はい、後藤淳さんという山形のシンガーソングライターの方と、今年街の明かりっていう超傑作サードアルバムを出した毛玉というバンドに出演いただく予定になっております。はい、詳細はちょっとおいおい、
はい、
今回も入場無料となっておりまして、12時開始で、まあ、14時半ぐらいに終わる予定ですので、はい、大変健全なイベントとなっております。はい、よろしくお願いします。
私がスタッフをしている映画ファンの集いのお知らせです。次回6月22日土曜日お昼から夕方にかけて渋谷のユーロスペースの下にあるロフト9さんで開催します。先着70名様まで、チケットが500円安く買えますのでぜひお早めに検索してみてください。また7月に大阪で開催します。7月15日月曜日祝日、心斎橋にあるロフトプラスワンウエストさんで開催します。早割のチケットはありがたいことにもう完売しております。残りの枚数も少ないと思うのでぜひお近くの方は検索してみてください。
はい、各コーナーへの投稿はもちろん映画にまつわることならどんなメールでもお待ちしておりますのでじゃんじゃん送ってきてください。次回のミニオダイトークはお休みとなりまして、次回はスペシャル配信アベンジャーズ総選挙が急遽決定いたしました。ヒーロー部門とヴィラン部門の2つがあります。新作映画を語り合う急げ映画館ではゴジラキングオブモンスターズを扱います。ネットフリックスで会いましょうはみんなでくすぐりを鑑賞していきます。メールの宛先は映画 .fan.radio@gmail.com です。ツイッターのダイレクトメッセージでも受け付けております。アカウント名は@映画_fan_radio です。皆さんの感想などお待ちしております。
ツイッターのハッシュタグドイラジひらがなつぶやいていただきますと感想を拾いますし、最近ね感想がちょっとねなかなかいただけないのかななんてねことも言ってみたりなんかしてみたり。さあそれではね次週がですねドイフェイバリットシングスこちらタンタンがやります。そして、暗い映画山岡さんからいただきましたキングオブコメディこちらがねぜひねセットで聞いていただきたいですね。さあそれでは皆様今週もキネマの神様のご加護ありますようにということでまた来週にお会いしましょう。お相手は私こたつと
おまけと
マリと
パタと
チャムレイとタンタンでした。
待ったね。